それでは聖書のお言葉を一緒に、新約聖書ですね、マルコ伝です。でマルコ伝、マルコ伝の第11章ですね、マルコ伝の第11章新約聖書マルコ伝第11章ですね、マルコ伝の第11章でございますが、では20節から読みましょうね。20節から、それでは25節まで、20節から25節まで、途中から途中ですけど、ではご一緒に言いますね。彼ら朝早く道を過ぎしに、イチジクの木の根よりに枯れたるを見、ペテロを思い出してイエスに言う、ラビ見たまえ、呪いたまえし、イチジクの木は枯れた。イエス答えて言ったも、神を信ぜよ、まことに何らに移る。人もしこの山に移りて海に入れと言うと、その言うところを必ずなるべしと信じて、心に疑わずばそのごとくなるべし。この家に何らに移る、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ。さらばうべし。また立ちて祈るとき、人を恨むことあらば許せ。これは天にいます何らの父の何らの過ちを許し賜ったまわんため。さらにちょっと前に戻って、では7節から、11節までですね。今度は7節から10節、かくて弟子たちロバの子をイエスのもとに引き来たり、斧が衣をその上に置きたればイエスこれに乗りたも、多くの人は斧が衣を、ある人は野より切り取りたる木の枝を道に敷く、かつ前に行き後に従う者ども呼ばわりている、ホサナ、オブベッカナ、主の御名によって来たる者、ホンベッカナ、今し来たる我らの父ダビデの国、糸高きところにてホサナ、ついにエルサレムに至りて宮に、すべてのものを見回し、時は早暮れに及びたるが、十二弟子と共にベタニアに入れ行きたも。はい、まあそうですね、まあちょっと飛ばして読んでますけども、まあイエス様がエルサレムに、入城された場面というところが今読んだところですね。それとその途中でイエス様が、道端のイチジクを呪った、まあ、呪ったってイエス様が呪うということはまあめったにないと思いますけどまあ神様は祝福する神様ですから、呪う神様じゃありません、けれども弟子たちに教育するっていうね、教育っていうことにおいては反面的な教育っていうのもあるわけでありまして、我々こう毎日生活しておりましても、祝福の言葉も同じ口から出てくれば、まあ呪いというのはあれですけど、つぶやきのいろいろな マイナスの言葉も出てきてしまうわけ、まあ、マイナスが、まあ、ちょっと否定的な言葉ってやつ、ですから、まあ、否定が悪いわけじゃないんですけども、まあ、前向きな方がいいわけでありまして、まあ、後ろ向きにならないように、しないといけません。だからついついこうブツブツブツとこう後ろにこう向き合わせるわけです。ですから、まあそういうことで、そのイエス様は、まあ、この時代お弟子さんたちもそうだったんでしょうか、あんまりこうブツブツブツブツとこう、まあ、呪いの言葉というカテゴリーに含まれる方ばっかりを口にしていると、まあその通り、まあ要するにイエス様の教えは何かっていうと、まず一つはあなたが言ってるようになってきますよと、ね、簡単に単純に言ってしまいますよと、ね、その人の言ってる通りにその人の上になっていくんだという、これがまあ一つのこの、まあ、信仰の法則というのはそういうところにあるのかもしれませんね。だこれは原則として知っておいた方がいいですね。何時の信仰何時を救えり、あなたの言うごとくあなたの上になるべし、まあ、よくイエス様そういうこと言ってますけれども、我々が言っていることがなってくるんですから、自分の上になってほしくないことは言わない方がまあいいですよと、ね、多分つい言ってしまうということはよくありまして、それもよくわかりますけど、そう主を助けたまえとこうね、そういう私を助けてください、まあ、それも含めて私ですからそれでいいわけですけど、けれどもそういう、そうですね、ブツブツ不平不満というかマイナスというか、まあ後ろ向きなことばっかりなってる自分を助けてくださいと、まあ、そう言えば聖霊は助けてください、ね、聖霊はいつでも後方支援の、まあ、役割ですから、私たちがそうですね、聖霊に助けを求めていくと、いつでも聖霊は助けてください、ね、まあ、神様はいつでも我々を助ける用意ができている、ね、ただ私たちがあとは神様により頼むかどうか、これは神様はできませんから、これはあなた方が私たちが神により頼むということは我々がするべきことであり、そういう時に神様いつでもあなたを助ける用意がありますから、あなたを後ろから、押し上げてくださるし、前から引っ張ってくれるし、まあ後方支援も前方支援も、まあ、四方八方から我々を助けてくださるわけで、まあ、ですからこの、神の助けを私たちが受け取っていく、ね、これは信仰ということですね。信仰ということと受け取っていくということは、まあ、いうことなんで、信仰というのは受け取っていく、これは誰かなんか聞かれまして、この力ある技というのは聖書に書かれてありますけど、力ある技というのは何のことでしょうかと言いますから、力ある技というのは奇跡を行うということなんですよ。神様は時々私たちを通して奇跡を行う力ある技、ね、あるいは旧約聖書を見ていきました時には、数々の力ある技を神様は行っています。それも全て人を通して行っているというか、まあ全てとは言わないんだけども、まあ、多くはモーセを通して、力ある技を行っているところもありますね。このモーセが、ね、杖で海の水を叩けば真っ二つに割れていく、これが力ある技、ね、この海の水が真っ二つに割れて海底のその底が乾いた状態で現れてきた、イスラエルの人々はそこを渡って 公海を渡っていったっていうのはそこですよね。まあ私も子供の頃まあ親が見に行けっていうんで10回っていう映画を見に行ったけども、もうちょっと別の映画見たかったかなと思ったけど、あんな退屈なっていうか退屈でもなかったけども、まあ長い長い時間あんな長い映画、まあ友達と行ったのか私一人で行った覚えないんだけど、とにかくあの 見てこいって言われて、まあ、見てあけれどもまあ一応それだらあの後悔が分かれるシーンのところだけはまあ記憶に、まあ、あの印象的なところですよね。まあ、あの時代にですね CG もなかった時代ですから、あの時代に公開が2つにふわーっと分かれるという、まあ、ハリウッドであのいろんな、まあ、装置を使って撮ったんでしょうけども、うん、まあ、あのびっくりしましたよね。公開がこう分かれていくっていうシーンであるんですけど、まあ、今見たらちょっとこうまあえっていうような感じかもしれませんけど、あの頃子供の時あの見たらですね、あれはまあすごいところで、うん、あと出てくる女性の美しいこと美しいことびっくりしました。こんな人どこにも見たことなかったからな、あの時、ね、あの、うん、まあ日本に戦後来たあの建築家でライトっていう人が、まあ、アジアにもちょっとこうライトの建てた建築家まだ残ってるから、まあ、アジアの集会時とこう見るんだけども、あのそのお嬢さんですよね、長女の人があの10階の、 あの、お姫様役のエジプトのね、うん、あまあ綺麗な人だなと思って見てましたけども、まあいずれにしてもいろんな、時代があります。まあ、しかしこの10回ねあのモーセを通してあんな神様でもあれは映画の話なんだけども、実際に神様はモーセを通してあのそうですね公海を真っ二つに裂いて、そしてイスラエルの人々はそこを渡っていった、ね、これは水のバプテスマ洗礼の形だと後にパウロは書いてますね。彼らは水を通っていった、これは水のバプテスマ、それから雲によって導かれて、これは雲のバプテスマというのは聖霊のバプテスマで、彼らは雲と水と、ね、海とによってバプテスマを受けて、そしてモーセについていった、うん、聖霊を受けて洗礼を受けてそれで終わりじゃなくて、その後モーセによってそして十戒が与えられてきた、これは戒めであり教えであり、神の言葉が与えられている、まあこれは我々の、まあ、こう時代にも鏡となってきているわけですから、この、まあ、神様はモーセを通して数々 の、まあ、あの奇跡を行った、ね、ある時には岩を叩けばそこから飲み水が水が湧いてきた出てきた、空からはうずらが降ってきて、その肉を、ね、食べたいというイスラエルの人々の、まあ、願いを神様叶えてあげた、まあ、でもそこを読んでいくと神様はイスラエルの人々の願いを叶えてあげたけども彼らの魂は痩せていった、ね、うずらの肉を食べたいと言ってで肉食べて魂痩せていったというわけで、まあ、そういうことも書いてあります、ね、だから、まあ、まあ奇跡を行うというのは大変素晴らしいことなんだけども、それは感謝なことですね。奇跡というのは何かというと、これ定義するのはちょっとまあ変な定義かもしれないけども、自然界の摂理の素子なんですね。素子ということは自然界の摂理の邪魔をしてるわけです。この奇跡っていうのはそうですよね、まあ、邪魔っていうのは、まあ、やっぱりその自然界の流れがとどめられているっていうことで、だからしょっちゅう奇跡ばっかり起こってきますとこれは秩序の崩壊につながっていくということもあるかもしれません、うん、 まあでも我々がこの奇跡を求めていくし、奇跡は本当に常に我々の中に起こってくるわけだよ。だからその大きな奇跡っていうか、いう後悔が真っ二つに分かれるような、もう大スペクタルのような奇跡を人々は求めやすいんですけども、でも奇跡には大きさがないんですよね。壮大な奇跡であっても、それからミクロの原子のレベルの奇跡であっても、これはね、奇跡は奇跡なんですよ。だからどんな小さなことであっても、決してこれは起こりえないっていうことがある。日常の生活の中で普通は絶対にこういうことありえないね、けれどもそういうことが起こってくるから、これが奇跡ですよね。だから私たちはその小さい奇跡というものを見過ごしやすいわけであります。でも日常生活において必要なのはこっちの方でありまして、後悔が真っ二つに分かれるような奇跡はそんなに必要しないという、我々の必要を神様に満たすわけでありますけど、我々もその必要を神様に、まあ、訴えて求めて与えられていくわけですから。だからまあ、奇跡を行うということはそういうことですよね。つまり力ある技というのは奇跡を行う、奇跡というのは自然界の秩序の流れの素子なんですよね。水は高いところから低いところに流れてる、これは自然界の流れです。だってこれが低いところから高いところに流れた、これはね、奇跡なんですよね。それが奇跡。だからそういうことが行われるところ、素晴らしいことです。神様は我々を通して今日でも奇跡の力ある技を行いたも、だから本当にこういうことも、でもそれよりもね、コリント書を見ていったら9つの賜物ということが書いてありますけど、精霊の働き、まあ、9種類にこう書いてあるわけ、まあ、9種類じゃない9つに書いてありますけど、その中でね、力ある技、奇跡を行うというよりも大きな、それよりも大いなる、あれはこの優れた精霊の働きの順番にこう書いてあると書いてます。一番優れているのはその知恵の賜物、知恵の言葉という書いてますね。それで奇跡を行うということもこう途中出てきますけど、奇跡を行うことよりも上に書いてあるのは、優れたものは信仰なんですよね。信仰の方が奇跡を行うことよりも優れた賜物として、まあリストされているわけですよ。でなんでそうかっていうと、信仰というのは奇跡を行うんじゃなくて奇跡を受け取るからなんですよ。奇跡を行うことよりも奇跡を受け取っていくことの方が優れたものだと、精霊の働きとして。これ人間の側からするとちょっとそういうふうに見えませんね。そうですね、奇跡を行う方が格好がいいじゃないかというふうに思う人もいるかもしれない。そんな格好を見せるためにやるわけじゃないんですけどね。けれども信仰というのは奇跡を受け取っていく、はい、こちらの方がね、優れた神様の賜物としてはね、ことであるということを見ても、この我々はこの信仰という方向に目が意識が行く方がいいのかもしれないですね。この奇跡を行う、奇跡を行うと、そっちの方ばっかりにこう目が行くんじゃなくてですね、奇跡を受け取っていくんだ、ね、これはすごい重要なことで、そして自分にとって必要なものをそうして神様満たしてくださる、だからこのイエス様がエルサレムに入場された場面は旧約聖書においても予言されています、ね、人の子はロバに乗ってそしてエルサレムに入ってくる、まあ、イエス様はこの十字架というこの使命があられましたから、エルサレムに向けてこう 進んで来られたわけでありまして、エルサレム入城というのはキリストのエルサレムに入ったということは、まあ、あの城壁で囲まれた町ですから、そこに、まあ、その門からエルサレムの中に城内に入っていくということは、まあ、実は歴史的な出来事であり聖書の予言であり、聖書の旧約聖書の予言の中には200ぐらいあのキリスト予言っていうのが書かれてるんですねと言われてますけど、もうちょっとあるっていう人もいるけど、まあ200はあるっていうことでしょう、ね。だから200もあったらこれ大変なことですよね。そしてその予言の一つ一つが具体的なんですね。特徴としては抽象的じゃない、読む人によってはこうも読める、ああも読めるじゃなくて具体的な予言、キリストは、ね、どこに生まれるか、生まれる場所、ね、それからキリストは、誰の家柄から生まれてくるのか、これダビデ家というね家系、その末に末裔末に生まれてくる、こういうことが予言されております。それからどういう死に方をされるのか、ね、どういう生涯を送られるのか、どういう話し方をされるのか、例え話によって話をされる、ね、こういうことも予言されてますね、はい。それから、まあ、あの墓に葬られるということも予言されてる、そうですね。ですから十字架にかけられた人間で墓に葬られた人はかつていません。これは罪人の刑だから、見せしめの刑だから、罪人は墓に葬ることは許されないけれども、墓に葬られることによってよみがえってくるということがまたそこに予言されている。墓に葬られたから墓からよみがえってくるんです、うん、葬られることがなかったらこれよみがえりもまあ別の形になったらしいけど、 でもそういうことが全てどうやって死んで、ね、葬られ、そして蘇っていく、3日目に蘇っていく、まあ、こういうことも予言されて、200ぐらいの具体的な予言が全て書かれてあって、そしてイエス・キリスト以降、キリストというのは救い主ということですから、メサイア、メシアということですから、ヘブライ語でメサイアって言うんですね、ギリシャ語でキリストね、この救い主、まあ、油注がれたものというまあ意味があるわけです。神から使わされた人類の救い主キリスト、でこのキリストから、イエスキリストから後今日に至るまで、私こそはキリストであると言ってる人はたくさんいるんですけども、この聖書の予言200、聖書によって判断される人はこのナザレのイエス・キリスト、我々の信じているイエス・キリスト、我々の主なるイエス・キリスト以外にはいないんです、ね、誰もその200以上の予言の一つも満たしていない、イエス・キリストの全てを満たしたお方、予言通りに生まれてきて、予言通りに死んで復活して天に上げられていって、というね、しかもこのキリスト、イエス・キリスト以前に私こそはキリストだと言った人は誰もいないんです。イエス・キリストが最初の人です。だから、まあ、私たちはいろんな人の話だけ聞いていたら惑わされてしまって、ね、この人は奇跡を行う、なんか不思議なことをやる、この人こそキリストだと思って惑わされている人はもうたくさん、まあ、今日もいます、ね、世界中でもういろんな人がいろんなそういうものに惑わされる。なぜ惑わされるのかというと、それは感覚的なものとしてこう判断して、感覚で判断していくからですよね。あ、この人こそはキリストに違いないとか、この人こそはこんな奇跡を行う人、ね、これこそはキリストかもしれないとか、その感覚でね判断していくから間違えてるんですね、はあ、 感覚で我々は神様を判断することはできないんですね。じゃあなんで判断するんですか。それは聖書の言葉、聖書は何と言ってるのか、それによってもうしか判断できないし、それによって判断するということを我々はまあ学んでいくわけです。そうした時に私の感覚がどう思うとどう感じようと関係ないんです。聖書が言ってる通りに、そうですね、生まれてきてその生涯を終えて天に昇っていかれた方はこのイエス・キリストしかいません。この主イエス・キリスト、ね、この方こそ我らの神である、ね、この方こそ神が受肉してされたお方である。まあ、受肉ということは、まあ、この肉を持ったっていうね、この方こそ肉を持った神であるという、まあ、霊なる神様が肉体を持って人間となられた方で、ね、まあ、そういうことが我々の感覚で判断しちゃいけないんですね。感覚では神様のことは分かりません。我々は聖書が神様こういうお方ですよと言っていることを読んで神様を理解していく。聖書によって神様を理解する、ね、我々は神様とはこういうお方だろう、こういうお方だろう、こういうお方だろう。大概世の中の人っていうのは神様っていうのは恐ろしいお方で怖いお方で触らない方がいい、祟りがないようにやんなきゃいけないまあね、そういう触らぬ神に祟りないしね、で世の中の人はいろんな神様がたくさんいると思ってるわけです、ね、この間も日曜日に子供たちがガイガイ騒いで太鼓叩いて他の神様連れてですね、こう回ってくるから外に出ないように警戒してたんですけど、私もね、あんな神様に踏んだくられたらたまったもんじゃないなそういう、これは世のこの世の神、この世の神がある、これは本当の神様じゃありませんね。だから世の中にはもう仏様が私を救ってくれると本当に信じて、まあ、その人はいい人たちですよ。だからね、人々はいい人、そうやって本当に信じている人もたくさんいます、うん、そういう人たちにも私たちは本当はね、機会があったら、ね、仏は信じていても地獄にしか行きません。天国に行くことはできません、うん、ね、だからお釈迦様だって地獄にいるんだから、お釈迦様に地獄であったって意味がありません。ね、こんなところでお会いしましたとんでもないですねって話しない、お互いにそうですね。だからそれが真実ですよ。それが神様が我々に言ってる、聖書を言ってることですよ、うん、ね、だから我々はね、はっきりとそこは自分の感情とか感覚ではですね、神様を理解することは一切できないし、この救いも理解することはできないですね。まあ、でもまあ最初見てた時に我々理解する必要ないんですよね。必要なのは信じること、聖書の言葉を聞いて、そしてそれを理解することよりももっと素晴らしいことは信じること、信じて我々この救いに受けたけれども、救いを受けた後は神の言葉を知っているか知っていないかという、その知識によって信仰というのは増し加えられている。ですから聖書に書かれていることが即私たちの財産なんですね。で、財産であり、これは遺産でもあるわけ、うん、遺産ということは親からまあもらうもの、遺産ですけどね、相続してもらうもの。我々はイエス様から神の国の相続者とせられたんです、うん、あなたは神の子になった、神の子になったということは神の持っているものを相続する、相続者になった、これを世継ぎと書いてあるんだ、文語訳聖書は。あなたは世継ぎとせられました、神の国の世継ぎです。そんじゃそこら辺の世継ぎじゃないです、神の国の世継ぎとされました。私たちはこの集合的には神のキリストの花嫁とされました。教会は集合的には、ね、キリストの花嫁。けれども個人的にはですよ、 個人的には神の子とされました。一人一人は、うん、神の国の相続者となったんです。我々が世の中の相続でもですよ、親からの遺産を相続でもですよ、うん、ね、親からの遺産を相続しててもですね、そのまあ遺言書っていうのがありますよ。この間も信者さんから電話かかってきましたね、うん、まあこれから、本当にまあなんていうんですかね、こう遺言書があった方がいいですね。揉めなくていいね揉めなくてね。だから、ああよかったですね、その前にちゃんとこう神様に導かれてたんでしょう。ちゃんとこう、まあ、お父さんが作ってくれた、まあそういうことで、非常に、感謝しているわけで、だからこれはどうしてもやっぱり揉めるということがあるわけです、はい。だからこの人間というのはもう不思議だなと思うんですけども、まあ、そうやって揉めないためにはちょっとそういうのがあった方がいいね、うん、だからそれに基づいて、ちゃんとこうきれいに、争いなくね、できるわけで、だから契約っていうのは日本人ってあんまり契約の歴史ないから、口約束でこう約束したことを守っていくっていう素晴らしい高度な人々なんですけども、まあ、西洋人っていうのはもう騙されたり騙したりこうそういうのも多いから、昔からこの契約っていうのがあるわけですよね、うん、こういう契約の歴史って言ったら文化って文化ですよね、うん、それからサインをして書面にして、大体聖書もこの契約なんですね、うん、古い方は旧約っていうわけですね、新しい方は新約、神と私たちの契約、うん、だからこれだけの文章ありますけれども、契約書にしてみたら少ないぐらいかもしれないけども、聖書って長いと思うけれども、契約書としてみたらね、まあ、実際これ以上の、まあ、ものかもしれませんけれども、けれどもですね、この契約ということがまあ、あってね、それから、約束契約、だからそれはなんで契約を結ぶのか、日本人はちょっとそういうことを言うと、あなたは私の信用してないのかっていう、なんかちょっと気持ち的にね、まあそういう形、なんで契約しなきゃいけないのかっていう、こんなことはもうお互いに、まあ、約束しとけばいいじゃないかってこういうふうに思うとこあるんですけど、けれどもやっぱり契約があるということは、いざトラブルが起きた時に、無駄な時間と無駄な労力を費やさないためのものですよ、うん、そう考えた方がいいですね何をね疑ったり信用しないとかそういう話じゃないわけ、うん、でもちゃんとあった方がいい、ね、つまりそうですね、見えないところの約束信頼関係というのはすごく重要ですけれども、それだけではちょっと片手落ちっていうところがあって、見えない部分と見える部分との両方が相補って物事というのは成立しているものがほとんどなんです。ですからこの見えないところだけがしっかりしてればいいじゃないかと、そうじゃないですね、見える部分、これは肉の部分というのは肉の部分ですよ。でも肉の部分がきちっとしていることも大切、もちろん肉だけ見える部分だけで中身がないというのはこれもまた問題ですけどね、はい、だから霊肉の祝福って書いてあるんです聖書は。イサク種をまけば実ること100倍って、これどっから見たって見えるところの祝福ですよね。イサクは種をまいたら実ること100倍実ったって、これどっから見ても見える部分の祝福ですよね。けれどもそれは霊の祝福あるから、その見える部分でそういう形になってきて、種まいても同じように種まいても同じようにまいても100倍実ったっていう、ね、花咲かじいさんじゃないんだけど日本的に言えばそういうことねだからこの見えないところの祝福なければね、うん、それは形だけ100倍実ったって、だってそれはただ生きがってそうやってるだけの話で、そういうことじゃなくて、我々は霊のものあるから、それを見える形にこう現れてくるのは当然って当然なんですよ、はい。 だからこの霊のもろもろの祝福を私たちはもう相続してるわけ。神の国の相続者となっているのは我々が天国に行ってから相続するんじゃないんですよね。この地上において、ね、私たちの人生を生きていくために必要なものは全て神様はもう我々に与えてくれている霊の祝福、霊の形において与えてくれているわけ。霊のもろもろの祝福っていう霊の状態で与えてくれているわけです。だからまずそれを知らなければ、その結果として見えるその全ての必要はもう満たされてくるようになっているわけです、ね。だからそこのところを我々が知らないと、遺言状を額縁に入れて壁に飾っていて、実際中世だったかヨーロッパでなんかそんな話、中世じゃない最近の話なのか、ヨーロッパでそんな話があったみたいで、ね、字が読めない方だったそうですよ、その方は、ね。まあ、日本人はあまりその字が読めない人っていませんけど、ちょっと前の時代はまあそういうことあったんですね、ヨーロッパ。だからこれ何ですかって、いや私が長年使えていた家でしもべとして働いていたそのご主人が私にくださったもんで、本当にこれは私の自慢ですって額縁入れてそこに書いて、それが法律家の方がそれを読んだら、そこには相続の内容が書いてあると、その人が相続した内容が、ね、そのお屋敷で使えていたご主人がこの方にね与えてくださったそのものです。だけどその方はそれを知らなかった、読めなかった、だからそれをですね、人生の中でまあ生かすことができなかった、でだからそういうことをこう見た時に、我々はこの聖書というものは神様は我々に霊のもろもろの祝福をもせに与えてくれている、だから私の牧師っていうのはどういう仕事かっていうと、それをですね、その霊のもろもろの祝福を分かる言葉に変えていくっていうことがあるわけですよ、まあ言語化するわけですよ、霊のものを言語化するって難しいですよ。だからまあこれは私のまあ仕事の一つでもあるというまあ牧師の仕事の一つでもあるっていうあるわけです。だけどこれはですね、もう限界、常に限界限界を常にこう、突破しながら行かなきゃいけない部分があるんですけど、これ世の中の仕事ってみんなそうだと思いますよ、何の仕事でも、はい、だからこの与えることができるってことは幸いなことですよ。与えることができる、与えるは送るよりも幸いですね、だけれども与えるっていう方はやっぱり豊かでないと与えられないから、お金があるからじゃあお金は あげればいいかというと、それも与えるということでしょうけれども、それはね非常にこう限られたものであって、お金が豊かにあるからじゃあお金を与えればいいかというと、それも一つの与えるということですね。だけどそんなに効果がないんです、あんまりこれは、だけれども知識を与えていくっていうことはすごく重要なことになりますね、世の中においても、なぜかというと、その知識を得た人はそれで食べていける場合があるから、食べていけるから、だからその一朝一夕では知識というのは得られませんから、今はいろんなリモートとかいろんなネットで学ぶ人も多いみたいですね。うちの近くのパン屋さんが救われてきてね、そのパン屋さんが、この導かれてきまして、ご夫妻で、ね、で救われてきましてね、それからその後またこう子供さんが与えられたっていうんで、また感謝の祈り来られましたけども、まあそれでたくさんパン持ってきてくださったんですよ。その美味しいのそのパンはですねでありがとうっつって、だけどねそれで 誰から習ったんじゃないんですよ。その YouTube 見てね、そしてでそっから始まったっていうわけ。だからそれでね、学んで、そして一生こう食べていける知識っていうのはすごいなと思いますよ。それでそれをね、無償で提供できる時代、している時代になってきたわけですよね。だからその自分が学ぼうと思ったらそこにあるわけですよ。本当にあとは重要なことはそのハングリーっていうことなのに、ハングリーということはそのだからそのあとね、これはいつの時代でもそうですけども、どんなに学ぼうと思っても学びたくてもなかなかそれを手にすることが難しい時代もかつてはあったけれども、今はこれだけあるんだけれども、それでもハングリーな精神がなければそれはもうないのと一緒。ということは私たちはですね、いろんな状況の中に置かれた時にそれ感謝する必要がありますよね。私も牧師になる前からいろんな面でね、この信仰に関して知りたいということがものすごく強かったですね。教会に生まれてるからそうなのかもしれないけども、何か神様あるだろうけれどもね、それをね、教会もまだいろんなことが分からってない時代、今はいろんなことがこう分かってきてる時代なんですよ。だから感謝ですよね。若い牧師先生と話すとき時々そういうこと、私もなんか年寄り臭いこと言うんだけども、私があなたぐらい年寄りでね、誰も教えてくれなかったし誰も知らなかったね、知らないことたくさんあった、だから本当にね、今感謝なんです。ところがそれをこの求めていかない限りは入ってこないんですよね、自分で求め、だからこの満たされているっていうことのこの弊害は何かというと、あんまり求めなくなるっていうかね、満たされていると、だから逆に言うとですね、満たされない時にはまたある意味で求めるこの好学心が強いから、ね、探求心というか好奇心と言ってもいいのか、そういうものでこう吸収力も強いわけですよ。だからそれはそれでまた感謝だけれども、そういうですね、要するにものの乏しい時代の文化っていうのは、その文化学習もあるんだけれども、豊かな時は豊かな時でまた素晴らしいこの文化が芽生えるわけです、歴史上見てもですね、乏しいところから始まった文化もあるけれども、豊かなところで始まった文化も、だからその中で私たちは今この豊かな中にあって、そしてですね、祝福の実を結んでいくということをしていく時代ですね。そうした時にね、これはやっぱりこう与えていくという方向なんですよね。豊かな時与えていける、与えることができる、こういう時代になってきてるわけですよ。知識でもそうですね。自分の持っている技術、知識、技能が、いろんなものでいいですよ。これはね、無償でもいいから与えていくということの、この与えることの恵みに、私たちは、こう浸れる時代にこういうのがあるみたいですから、そういうことでいろんな人がいろんなものもすでに世の中見ていってもね、与えるということをそうしてしているわけでありますけれども、世の中の人ですらそれやってる。だから私たちは例のこの世界において、信仰においてはもう世の中の人全く知らない、ことを私たちは味わってきているわけです、世はこれを知らずまたこれを受けぬによると、こう書いてありますね。けれども世の中の知らない私たちは恵み祝福神様していますけれども、その中から私たちこう与えていくことを、 これはですね、霊の諸々の祝福というものは霊のな形であるんだけれども、これをね、言葉に変えていくっていうことはものすごく重要なことです。そういう意味で言葉に変えて与えていく、それを求めている人にとってみればものすごく重要な、これは知識になってきますね、ですから、まあ、まずは救いの、ね、福音であります。我々はこの聖霊を受けましょう、ね、聖霊を受けて、永遠の命を預かっていくっていう、どこまで理解してるかわからないけれども、信じて救われてくる人がいるから、それは理解は必要ない、信じることは必要だから、けれども私たちがそれを言葉に、例のものを言葉に変えて伝えない限りはね、それはその救いに預かってきませんよね。私たちがそのどんな言葉でも自分の言葉で結構でございますから、ね、それが重要なんですね。まあ、聖書に書かれたことをそのままバッとこう言ったって、相手はまあそれで信じてくれればそれでいいけれど、まあ、ピンとこないことは自分の言葉でに言語化できるという霊の諸々の祝福の中で最も最たるものはこの救いですよ、うん、永遠の命、うんね、このことを私たちは福音という形にとって、だからパオロ先生ですらです、パオロ先生って言ったら雲の上のような人ですけども、パオロ先生ですら私がこのね、この語るべきことを語ることができるように私のために祈ってくださいと手紙の最後に書いてありますね。私のためにも祈ってくれとこう言うぐらいですから、だからこの見えざる霊のものをこの見聞きできる言語に変えていくということは我々の使命でもあるんですよ、ある意味で、ね、福音を述べ伝えていくということによって、それによって世の人はそれを見える形でね、まあ、視覚化というか聴覚化されていくわけだから、ね、だからそれを受け取って信じて救われてくる。だからこの霊の諸々の祝福はそうですね、どういうふうにしてだこのだまあまあそこで、あんまり時間あれですけどもイエス様はね、この信仰ということの本質を弟子たちに教えていくためには、まあこれちょっとアンチテーゼのようなことなんだけども、呪うというね、この一軸の木を呪うというのはことを通して弟子たちに教える。でペテロはあなたが呪いこう言いますね、21節言いますと、ナビ見たまえ、あなたが呪った一軸の木は枯れました。まあイエス様なんで呪ったかというと、いつまでももう実を結ぶなと言ったわけで、この一時期の木になんで実を結ぶなと言ったんでしょうか。でお腹が空いたから、イエス様がね、一時期の木のところに行ったら一時期食べたいと思って行ったんでしょうね。そしたら実が一つもなかったと、一時期の実が一つもついてなかった。だから今よりのうちもういつまでも結ぶなとイエス様が言ったら、その次の日かなんかもう枯れてたっていうわけですよ。一時期の木立ちどころに枯れたと書いてあるところもあるけども、次の日見たら枯れたところに書いてある、ね、だからこのそれでね、ペテロはイエス様にあなたが呪ったって言ってるわけ。別に呪ったわけじゃないかもしれんけど、ね、だけども我々日常の生活の中でこういうブツブツとこういうふうに言って、ね、うん、たくさん実を結べということもできたかもしれない、ね、できたはずですよ、まあ、できたんですよね、それはね、だけど我々時々たくさん実を結べって言うんじゃなくて、もう結ぶなって言ってしまうようなこともあるわけで、どっちを選択するかって。だからイエス様はこれはね教えてるわけで弟子たちに、こっちの方がねどうもね多いんじゃないかと、日常生活の中で我々、ね、だからそうだったこうなだからここでペテロはイエス様に まあ質問してますね。あなたがね、こう呪ったイチジクは枯れてますけども、これは何か意味があるんでしょうかというようなことだったんでしょうか。そうした時にこれは大いに意味があって、イエス様はこのペテロにこう言ったんですね。神を信じよ、ね、神を信じなさい、うん、まあこれはね、神を信じよっていう翻訳よりももっと直訳的に言うとですね、神の信仰を持ちなさいと言ってるんですね。神様が持っている信仰と同じ種類の類の信仰をあなたも持つようにしなさい、できるんだということ、あなたも持つことができるんだから持つようにしなさい。神様が持っている信仰、神様の持っている信仰というのはどういう信仰でしょうか。それは初めに言葉あり、言葉の信仰、それはですね、この言葉によってこの世界を作ったという、はじめに光あれと言ったら光が出てきた、ね、水がですね一箇所に集まれと言ったら陸が現れてきた、ね、大空には、ね、鳥が、ね、海には魚が、そうして言葉で神様天地万物をお作りになったわけだ、まあ、人間だけはちょっと特別、人間だけは息吹き込んだわけですから、うん、神様自分の霊を人間に吹き込んだから、人間はこれ万物の霊長と言われますけど、人間だけはちょっと特別けれども、神様はこの、まあ、少なくても地球上のね、地のもろもろの、まあ、ものはまあ、神様がお作りになったものであります、でこれを言葉で作った。だから神を信じよということ、神の信仰を持ちなさい、まあいいことであろうが悪いことであろうが、プラスであろうがマイナスであろうが、前向きなことであろうが後ろ向きなことであろうが横向きのことであろうが、あなたの言ってることがなってきますよと神の信仰を持ったならば、あなたの頭から出た言葉じゃありません。あなたの心の信仰から出た、信仰というのは霊のものですから、あなたの霊から発せられた言葉はなってきます、ね、だからこれはね、神の信仰、世の中の人も信仰というのはそういう意味では持ってますよね。でもそれは肉の信仰ですよね。肉の信仰でも信じる力っていうのは世の中の人も持ってますよ、でもそれは肉の信仰ですよね。でも我々はこの神の持っている信仰を持ちなさい、ね、非常にこうクリエーションのクリエイティブですよね。創造の、あの大元になるこのものは我々の信仰の言葉だっていうんです、我々の言葉を発した時にそうですね、人は救われてくるわけですよね。聖霊を受けて洗礼を受けていくという、その救いがなされてくる時にも、これ我々の言葉を発するところからスタートします、そうですね、ですから私たちが地にてつなぐところは手にてもつなぎ、地にて解くところは手にても解くなり、私たちの地にて発せられる方が始めなんですよね。その次に天で、ね、まず地上で我々がな発せられるところが、だからこの、神の信仰を持ちなさいよと、神様が持っている信仰をあなたも持ちなさいよと、持つようにしていきなさい、これはこのね、霊の中に、霊のもろもろの祝福の中に我々が持っているものを、遺産相続したものを、神の国からすでに相続できたものを、霊の状態で持っているものをイエス様は言語化してくれてるわけ、こうして、これをね、言葉に変えてくれてるわけです。神の信仰を持っていなさい、そしてその信仰はいつでも働くから、そしてあなたの人生における全ての必要はこれで満たされていくようにしなさい、ね、誠に何時らに次ぐ人もしこの山に移りて海に入れというと、まあ移りて海に入れって言ってもね、必要ないの、そんなことやる必要ないですよね、必要 でないない必要なものはねそうなります。移りて海に入れというとも、その言うところ必ずなるべしと信じて心に疑わずばそのごとくなるべし。ここで一番のポイントはね、心に信じるってこと。心で信じる、心に疑わずばって心と書いてあるんですよ。この心っていうのは霊のことよ、人間の腹の奥底、うんね、頭じゃないんですね。頭で信じるとか頭で疑うというのはどうでもいいようなことなんですね、うん、我々は腹の中でちゃんと信じてね、腹の中で信じていれば、たとえ頭で疑っていてもいいんですよ。だからそうやって救われてきたんだから、あれ救われる時も、うんね、うん、この教会大丈夫だろうかと、この牧師さん大丈夫だろうかと、この人の言ってることを信じて、頭ではね疑ってたけれども、腹くくって信じてね、そして水くぐり聖霊受けて威厳語り、ね、そういうこの頭で疑っていても心で信じているということがあるということなんです、そうですね。ですからそれが信仰だから、世の中のキリスト教はそう言わないんですね。頭で信じることなんですよ、世の中のキリスト教の言ってる信じるっていうのは、まあ、メンタルで、の世界でとどまってるんですよね。だからそれじゃないんですね。だから頭で信じるっていうのはただただただ賛同するだけ、アーメンというだけ、これが頭で信じるっていうこと。ああそうですか、そこに書いてあること、そう、私はアーメン、私もそう思います、私もそう賛同します、あなたは聖霊を受けますか、はい、いつか受けると思います、それを私は受け入れますって言うんだけれども受けないんです、聖霊を現実的にね。で腹で信じた人は、心で信じた人は行動するんですよ、うん、行動する、実際的に受け取っていくわけだから、ハレルヤと主を賛美して聖霊を受けていく、ね、まあ着替えて水の中入っていく、うんね、こういうことが信じた、これを心で疑わないで信じたっていう状態、頭で疑ってたけども心で疑わないで信じたっていうこういう状況、だから心でに疑わずそのごとくなる、べしと信じて、心に疑わないということは心で信じてということです。頭で信じるということじゃありません、ね、頭で信じるのもいいんだけど、それに越したことはないけども、まあ頭で信じていなくても結構、頭は疑っていても結構、心で信じて聖書の言葉に立ってそれを実行していく、救いだけじゃありません、あらゆることにおいてそれが信仰の原則になっている、ね、そしてそのごとくなるべし、そしてだからこのその疑わないでその言うところ、自分が言ってるところがなってくるということなんです、はい、なぜなってくるんでしょうか。その根拠となるのは聖書ですよね。聖書にあるから私はこれを言う、そしてこれを行っていく、そうした時にそれは必ずなっていく、頭を疑っていても腹で信じているからそれを言う、そして行動する、言動に表れます、言動に移していく、行動と言葉に表した、これが信仰ですね。だから信仰というのはそういう意味では信じることじゃなくて従うことだということも言えますよね、うん、頭で賛同していくことではなくて、世の中のキリスト教会プロテスタント教会の信仰というのは何も行わないんですよ、行動はしないんですよ、ただ頭の中で賛同するだけ、言ってもアーメンと言って賛同するだけ、何もしないんですよ。だからそれは本物じゃありません、単なる精神賛同でそれは終わる、本物の信仰というのは行う、これヤコブ書にそう書いてあるんですよ、うん、まああなたの 行いのない信仰を私に見せなさい。私は私の行いによって私の信仰を示してあげましょう。こう書いてあるんですよ、ヤコブはね。まあ、ヤコブはイエス様のお弟子さんのヤコブじゃありません。ヤコブ書を書いたのはイエス様の兄弟、イエス様のあとマリアさんとヨセフの間には、まあ、また兄弟、まあ、生まれてきてるわけだから、イエス様の、まあ、兄弟ね。まあ多分イエス様のすぐ下の方じゃないですか、ヤコブっていうのは。はい、ですからね、あのヤコブはそう言ってますよ。私は私の行いによって信仰を示していきます。私が信仰あるかどうかというのは私の行いによって、聖書の言葉に立った行い、聖書の言葉に立ったこの言葉、聖書の言葉に立って私はそれを、ね、口にしていく。だから私はその行いによって信仰を示していきますから、あなたたちはあなたの行いのない信仰を私に示しなしても私はそれは信仰と見なさないですよ、ヤコブは。だからこのそのね、言うところね、まあこの山に向かって海の中に入れって言っても、それは聖書の何かの言葉、聖書の約束、聖書の言葉に立脚してその人が言った言葉、自分が受けた相続の分を言葉に表して要求したわけですよね。そうした時にそうなりますよと。それはだからその言うところがなっていきます。必ずなると言って心に疑わなきゃ。だからその我々の言葉と信仰が密接に関係しているということです。つまり私たちはお祈りは、まあ、大切ですよ、お祈りっていうのは。でもお祈りがなくても、ね、我々が言っているこの言葉によって、言葉によってこのね、信仰というのが働くということです。言葉によってのみ、お祈りがたとえなくても我々の言葉によって信仰が働いて、神の奇跡を我々が受け取っていくことができるし、神様に求めたもの、ね、私たちの全ての必要を満たしていくことができる、ね、お祈りなくても我々の言葉によって、ね、この信仰を働く。これがまず一つ、これは重要なことですね。それからもう一つは、お祈りによっても信仰を働きます、ね、でもそのお祈りによって信仰を働かせていくっていうことももちろん二つ目としてはありますけれども、その場合であっても我々の言葉は切り離せないです。お祈りと一致した言葉を、祈ったことと同じ方向で我々の言葉を、まあ、合わせていかないと、ね、祈ったことと反対のことを言ってたら、それはまた祈りが打ち消されてしまっていくことがある。だからこの祈りによって我々の信仰を働くんだけども、その場合であっても我々の言葉は重要になって、まあ、影響してきますから。だからこの次にこう書いてますね、24節、この家に何時代に次ぐ、すべて祈りて願うことはすでに得たりと信ぜよ、さらばうべし。この信ぜよってここに書いてあるでしょ、その信じなさいと、ね、理解しなさいと書いてますね、信じなさいと書いてます、ね、特に我々、まあ、理解できないことたくさんあります。もう奇跡を受けようというんだから理解できないはずですよ、ね、今から後悔真っ二つに分かれるのだって誰も想像だにしてなかった。モーセだって杖を、ね、水の中させとかつけろとこう述べよってこう言われただけで、ね、あとどうなるか頭ではもう分からないですよ、神様のこの働きは。けれども我々は理解が必要なんじゃない、信じることが必要だ。信じるっていうことはその通り行動していくことですね、はい、そうした時に後悔は分かれていった、はい、だからこの祈って願っていくことは あの重要ですけども、ね、お祈りして願う時、お祈りする時であっても信じる必要があるんです、うん、何を信じるんでしょうか。聖書を信じるんでしょうか。イエス様を信じるんでしょうか。神様を信じるんでしょうか。そうじゃないです、ここで言ってるのは。信じるということは受け取ったと信じる、受け取ったと、霊の世界において私はもう受け取っているんだということ、自分が神様を求めているものをね、すでに得たりっていうのは受け取ったということですよね。これ私なりに現行化すればそういうこと、ね、だからあのそうやってこう言語化するというのは霊の世界のことを言語化することを与えていくということを、これは牧師の仕事なわけです、うんね、YouTube でパンの作り方を無償で与えている人もいるっていうぐらい世の中にもいるわけですから、それを学んで一生こうそれで食べていってる人もいるわけですから、あ、別の人はラーメンの作り方を覚えたっていうのは、ね、だからね、我々が無償で与えられるものっていうのはいくらでもあるわけです。で、だからこの与えていくっていうことは豊かな時代におけるこの特権と言ってもいいのかもしれない。だからこの私たちがそうしてですね、だからそのね、言語化するのはね大変、意外と大変なのこれ。僕さんだからそんなとこパッパッパッとできるんじゃないですか、そんなことないですよ。もう限界を常に超えながらやってるわけそうですね、もうだんだんと老骨に鞭打つような年代まで来ましたけども、まあ、それでもね、あちこち行ったり経験体験を通して学んだこと、まあ一言であってもね、それ得るためにはたくさんの時間とお金を費やしてるわけだからお金をただ人にね与えることだけが与えるんじゃないんですよ。我々がそれを得た、まあまあ、いろんな技術でも知識でもね、そのためにいろんなものを支払って得たものをまた無償で与えることができた、これは与えることですよね、はあ、だからこのね、何を信じるかっていうのはね、すでに私は受け取ったと信じるっていうことなんです、ここで。これが一番味噌って味噌ですよ、ここポイント、はいね、ですから餃子作ってる人がこういろんな餃子っていろんなものをね材料入れるんだけど、いやここでねあなたにね味噌を教えましょうと、ね、このねこの中にね味噌を入れるんだと本当かなまあその人はそう言ってました。ちょっとねスプーンにちょっと味噌、本当の味噌、本当の味噌そういうこれが味噌だっていうんだよ。おおすごいなと。それどうでもいいんだけど、すでに得たりと信じよっていうのはそういうこと。私はすでに受け取ったと信じる。そうだ、受け取ったってなんでわかるんでしょうか。それ聖書に書いてあることを読んだからわかる。我々の信仰はだから聖書の知識に裏打ちされたものがないといけない。その遺言書を我々が読んで、あ、私はこの祈りが答えられた、霊の世界によってこれは私はもう持っているということをすでに受け取ったと、それを信じなさい。信じたならそれは自然に自分の言葉になってこうですね、いますよね。否定する言葉にはなっていませんよね、我々聖書知らないと、信じているものがないと祈ったことを言葉で否定してしまって、無意識のうちにまあそんなことないよねなんて言ってですねそれで祈ったけどもそれはならないよねとかね、そうやって終わってしまう場合が多いです、ね、ですからあなたはすでに祈って願ったことはすでに受け取ったと信じなさい。そうしたら受け取ります。今度は現実に見える形で、肉の世界、見える世界でそれをあなたは受け取ります、ね、これ順番はこういう順番だから、すでに受け取ったと信じるのはいつかというと、まだ受け取る前ですよ。まだ実現する前ですよね。すでにね、すでに さらば宇部氏、受け取るのはいつですか、ね、受け取ったと信じた後ですよ、それは、ね、私はもう受け取ったとこう信じた後に受け取る、はい、だからここの順番をちゃんと間違えないようにして、世の中の常識、世の中の常識はそうじゃないですよね。我々は信仰の奇跡の得るための常識を学んでるわけだから、神の奇跡を得ていくためのこれ常識、世の中の常識はそうじゃない。世の中の常識は実現したら信じる、ね、本当にそうなったら私は信じます、これが世の中の順番、世の中の常識はそうだ、ね、だけども信仰の世界はそうじゃありません。受け取ったと信じたからそうなった、そうですね。そこで我々の言葉がすごく関係してる。だから神の信仰を持ちなさいって言ってる。神様は言葉でこの全世界を作った、はい、そう書いてあります、はい、ですからこのもうヘブル書だけ読んで終わりますね。ヘブル書、はい、ヘブル書このヘブル書の第一章の、ヘブル書は新約聖書でございますね。あの新約聖書のちょっと後ろの方に近くなりますかね。ヘブル人へのである、ヘブル書の第一章、はい、2節をご一緒に読みましょうね。ヘブル書第一章の2節、この末の世には御子によりて我らに語りたまえる。神はかつて御子を立てて、よろずの者の世継ぎとなし、また御子によりて諸々の世界を作りたまえ、はい、まあちょっとそこまでにしますけど、御子っていうのはこれはイエス・キリストのことですよ。神の子イエス・キリスト。だけども聖書は何と書いてあるかというと、その神の子イエス・キリストによって諸々の世界を作った。だから創世記の一章に、神はじめに天地を作りたまえり、その神様というのはイエス・キリストのことですよね、うん、だけどもまあ旧約聖書ではエホバって書いてありますけど、新約聖書にはエホバって出てこないんです。エホバっていうのは全部主とか、ね、巫女とか、ね、その主イエス・キリストのことに置き換えられてる、全部、はあ、新約聖書を読んでいけば。だからこの御子によってイエス・キリストによって諸々の世界をお作りになった。その世界は何で作られたかというと、その言葉によって作った。だからイエス・キリストは一軸の木に、ね、もう今いる後いつまでも実を結ぶなと言ったら、それは枯れていった。それをペテロは見て、これはどういうことでしょうか。イエス様に聞いたら、イエス様は神の持っている信仰と同じ信仰をあなたも持ってるんだから、それをね、しっかりと認識して、神の信仰を持つようにしなさい。それを発揮していきなさい。それは我々にも神様願っていることですよ、はい、まだ救われたばっかりの人はまあそこまでならないですけど、私たちは本当にこう見えてきたときに、私たちは自分の信仰で自分の人生の必要なもの全てを満たすことができる。一切満たすことができる。それは霊の諸々の祝福を受けたということは、そういうことですから、この御子、ね、イエス・キリスト、これは全能の神、大能の神が肉体を持って人間となられたお方である。これが分かる。新約聖書にはね、もうみんな主と、エホバっていうのは出てこない。みんな主、キリスト主、まあ、神、まあ、そういうことに、まあ、なっておりますけれども、まあ、ですからもうコリント全書だけも読んで終わりますけれども、コリント全書の方ですね、第2章ですかね、はい、コリント全書の第2章、 コリント全書の第2章の1節と2節をご一緒に読みましょうか。兄弟よ、我先に何じらにいたりしとき、神の証を伝えるに言葉と知恵との優れたるを用いざりき、イエス・キリストおよびその十字架につけられたまいしことのほかは何じらのうちにありて、何を申しるまじと心を定めたればと。だから言い換えれば、コリントの教会においてパウロ先生はごく単純なことしかお話ししなかったんですよ。それはなぜかというと、コリントの教会の人々がまだ信仰的に幼い段階にあったから。だから単純なこと、ね、を何度も何度も繰り返し繰り返し、そしてその単純なこととはすなわちイエス・キリストの十字架、このイエス・キリストが十字架にかかって我々の罪を背負った、私の病も背負った、私の痛みも背負ってくださった、ね、このことをまずは知ってね、生きなさい。そのこれはやはり信仰の初歩の段階においては、まあ、パウロ先生はもうそれしか話さなかったけれどもね、この6節に書いてあるように、されどというのはけれどもという、されど我らは成人したる者のうちにて知恵を語る。けれども信仰的に成人した大人となった兄弟姉妹方の中においては、神の知恵を語っている、聖書の知恵、霊の知恵、ね、その知恵というのはこの世の知恵じゃありません。この世の中の知恵とか知識じゃありません。奇跡を我々は受けていくための、これは知恵ですよね、ある意味でね。で、この7節に、我らは奥義を解きて神の知恵を語る、すなわち隠れたる知恵にして、神我らの光栄のために世の初めの先よりあらかじめ定めてくださったもので、これを私たちに、もう世継ぎである私たちに皆相続してくださった。そうですね、ですから、このことが、まあ、今年はまあこういうメッセージですよね。神、旧説ありますよね。神の己を愛する者のために備えたまいしことは、目いまだ見ず、耳いまだ聞かず、人の心いまだ思わざりしいところはない。まあ今年も本当に、まあ思わないことね、以上に神様素晴らしいことにしてくださいましたけれども、けれどもここに何と書いてあるかというと、このね13節ですね、13節ご一緒に見ましょうか。また我らこれを語るに、人の知恵の押し売る言葉を用いず、御霊の押し売る言葉を用う、すなわち霊のことに霊の言葉を集るなり。だからこの霊のことは聖霊の助けを得ながら言語化していくことがパウロの務めでもあるし、まあ今時代もどんどん変わってますからね、この2000年前と。だから今の時代には今の時代で、まあ牧師の務めでもあるわけですよ、これ。だけどこれを私たちがいかにもして知っていただきたいという。でこれをまあ霊のことをね、霊の世界のことを言葉に変えていくっていうのはね、ものすごい大きな労力と時間と、いろんなものを費やしていくもんで、それを無償で与えていくっていう使命があるわけで、教会っていうのは教会も成長してるわけですから、だからこの、それをね、私たちがしっかりとこう得ていっていただければ、これは素晴らしいことがね、この例のことをね言語化するとは非常に難しいことがあるわけでありますけれども、まあしかし、だからでも4年ぐらい前で、もうコロナになってどこにも私出なくなったから、遠くの方の信者さんが、ね、先生生きてますか、大丈夫ですかって聞こえますから、いや生きてるんだけども、なんか何やってるかわからないからって言うから、それでブログを書くようにしたわけですよ。ブログは毎日書くようにしてね、更新して、あまだ生きてるな、大丈夫だ、この人まだ頭正常かなとかねまあみんなわかるわけまあ普段からおかしなこと言ってるから頭おかしいと思われてるんだけど、 あのまあ、あのまだ大丈夫だとかね、まあ、いろいろみんな判断してくれてるわけ、うん、だからそれ書いてんだけども、だけど、まあ、人によってはね、そんなブログ毎日書くのもあの大変ですねって言われる。だけどね、さ、確かに大変は大変ですけども、あのこの例のことを分かる言葉に言語化することに比べたらね、たやすいことです、それは、うん、それはね、大変なことですから、このね、私たちは本当にこのね、例のことを、例の言葉をというね、ことをしっかりと私たちはこう自分のものにしていただきたいと思うんです、うん、それによってね、あの我々はこうね、自分の足で立って全ての自分の必要を満たして、しかも人に与えていくぐらいに豊かになって、例においてまあ、進んでいくことができますからね。一つご一緒にお祈りをして、まあ、終わることにいたしましょう。